災害発生時の帰宅困難者対策。用語解説、帰宅困難者。災害発生時に外出している人のうち、自宅が遠距離にあることなどにより帰宅できない人と遠距離を徒歩で帰宅する人を言う。用語解説終わり。問い。岡山市では南海トラフ巨大地震による帰宅困難者を約7万2000人と想定しており、岡山駅周辺施設を中心に一時滞在施設の協定を締結するなどの整備を行っている。基本的な対応指針を策定し、一斉帰宅の抑制、一時滞在施設の確保、徒歩帰宅者の支援、市民への啓発など民間事業者と連携し計画的に推進することが大切ではないか。答え。現在も企業などに対し一斉帰宅の抑制や職場での待機、企業内備蓄などを呼びかけているが、これまで帰宅困難者への対応は不十分であり、民間事業者などとの協定締結など考えられることはやっていきたい。災害時に支援を要する人を名簿で把握し避難計画を作成。問い。自分で避難することが難しい高齢者や障害者に手助けなどを行うための要支援者名簿の配布実績と活用状況は、また努力義務が設けられた個別避難計画の作成率と定調の要因は。用語解説、個別避難計画。高齢者障害者などの避難行動要支援者ごとに避難支援を行うものや避難先などの情報を記載した計画。用語解説終わり。答え。避難行動要支援者名簿は、安全安心ネットワークや町内会の代表者、民生委員などに配布し、要支援者の把握や見守り活動に活用してもらっている。個別避難計画の作成率は約 6% であるが、法改正により令和3年5月から努力義務化され、3年度からは鋭意作成に取り組んでいる。個別避難計画の作成課題。問い。城東大学区など市内3地区でモデル事業として個別避難計画を作成している。関係者による調整会議での専門職とのコーディネート役は、誰が望ましくどんな準備や調整が必要か。城東大ではケアマネージャーなどの専門家の協力により実施した。専門家の協力報酬のあり方は。答え。モデル事業では、要支援者の状況を確認するための訪問聞き取り、計画作成のための調整会議、計画に基づいた避難訓練という3段階で計画の作成を進める方法や、それぞれの段階で考慮すべき項目などが明らかになった。コーディネート役や専門職への報酬などは他都市でも課題となっており、モデル事業の参加団体による情報共有の場も活用して対応策を検討したい。その2、子育て・暮らし。入学時の問題克服に学校と園の連携を推進。問い。小1プロブレムの課題をどう捉えているか。用語解説、小1プロブレム。小学校に入学したばかりの1年生が、小学校の学習中心の生活に馴染めず、学校生活に対応できなくなること。用語解説終わり。岡山型一貫教育で、就学前と小学校の接続について取り組みを進めてきたと考えるが、特に力を入れた取り組みと今後の展望は。答え。岡山型一貫教育は、校主間の不要な段差を解消し、小1プロブレムなどの軽減を図るため、中学校区の教職員が互いの授業や保育を見合い、効果的な指導方法などを議論して連携を図っている。10年以上続く取り組みであり、相互理解は確実に進んでいるが、中学校区外や私立園などから入学する子どももおり、それらの園との連携は課題がある。今後は中学校区内の連携を継続しながら、どのような形で連携を広げていけるか研究したい。発達障害の相談体制。問い。発達障害に関するいかなる相談も、まずは発達障害者支援センター、ヒカリンクで受けるようにしてもらいたい。現状は。用語解説、発達障害者支援センター、ヒカリンク。教育医療などの関係機関と連携を図り、発達障害児発達障害者と その家族及び関係機関に対する支援を行うことを目的とした専門機関。用語解説終わり。答え。発達障害は早期に発見し支援することが重要であり、ヒカリンクはもとより保健センターや子ども総合相談所などの家庭や子どもに最も身近な場所で相談が行われるべきと考えている。ヒカリンクでは保健センターや保育園などからの紹介に限らず、発達に不安や課題を持つ保護者から寄せられる相談も内容に応じて電話や来所で対応している。今後も多様なニーズに適切に対応できるよう職員の専門性を高め支援の充実を図っていく。通学路の危険箇所の情報を地域と共有。問い。改修などが困難な通学路は地域の交通安全ボランティアの誘導など地域力を借りながら重点的に見守ることが必要ではないか。また地域共同学校のテーマの一つになると考えるがどうか。答え、地域の方が子どもたちの登下校を温かく見守ってくれる安全パトロールは学校にとってなくてはならないものだと考える。登下校の際の危険箇所の情報を持っていると思われる地域の見守りの代表の方たちと地域共同学校で情報を共有し安全対策に努めたい。多言語動画を作成し外国人市民へ分かりやすく情報提供。問い。岡山市は外国人市民向けにゴミの出し方と災害への対応を伝える多言語動画を作成中だが、内容、作成の工夫、活用方法、公開の仕方やスケジュールなどは。答え、優しい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語の5言語版で動画を作成している。実際に岡山市で生活している外国人市民に出演してもらうなど、見る人に親しみを持ってもらえる工夫をしている。令和3年度中に完成予定で、完成後は YouTube などの SNS で配信するほか、DVD を作成し、大学や外国人関係の団体などに提供していく予定である。商品中古軽自動車税全額免除へ。問い。岡山市には自動車販売店が商品として保有する軽自動車の課税を全額免除にする制度がない。大手販売店は全額免除制度のある近隣市へ在庫を設け少しでも安く販売しているが、岡山市の個人店ではできない状況。公平な取引をする上でも岡山市も全額免除の措置を取ってはどうか。答え。課税免除に関しては公平感を持って対応できるよう、令和4年2月議会に条例を提案し、4月には施行したい。高齢者へのデジタル教育でオンラインサービスの普及へ。問い、デジタル機器を日常的に使いこなす世代に比べ、高齢者はインターネットが使いこなせていないのが現状。誰もがオンラインによる行政手続きやサービスを利用できるようにすることが求められている。高齢者に対するデジタル教育をどのように進めるか。答え、デジタル機器やサービスの正しい利用方法の講習会を公民館で開き、高齢者をはじめ多くの市民が参加した。デジタル機器を普段使わない方にもメリットを享受してもらう観点から、令和3年度中に定める岡山市 DX 推進計画の工程表に、窓口サービスの見直しなども盛り込む方向で考えている。その3、まちづくり。新しい風を吹き込む地域おこし協力隊。用語解説、地域おこし協力隊。地域の外から意欲ある人材を積極的に誘致し、地域協力活動を行いながら定住定着を図ることを目的とするもの。用語解説終わり。問い、周辺地域の活性化は大きな市政課題の一つであるが、活性化を牽引する人材やノウハウがないことなどからなかなか進んでいない。地域おこし協力隊は岡山市に何人配置されているのか。また活動分野や成果は。答え。これまで14人が地域おこし協力隊員として移住し、主に農産物の生産、加工、販売の支援などに従事している。任期を終えた9人中6人がその後も市内に定住しており、定住割合は全国平均と比べて高くなっている。外部から若い人材が入ることで新しい風が吹き込まれ、 地元住民が新たな地域活動に取り組むきっかけになった事例もあると聞いている。市中心部の街路樹再生へ。問い、街路樹の再生や緑地化によるまちづくりについてどのように考えているのか。街路樹再生計画の中長期的な視点での取り組みは。答え、都市景観や環境問題、また20年後から30年後の街をどうするかということでもあり、市民や岡山市を訪れる方にとって大きなポイントだと考えている。街路樹の質と量の向上のために街路樹再生計画を作り、中心市街地の7路線で緑化などを行ってきたが、今後は7路線だけではなく、さらに増やしていかなければならないと考えている。令和4年度中に具体的な路線、新たな再生方針を定めて示したい。7、皆さんと市議会、11ページ。議会をもっと身近に。より多くの市民の皆様に岡山市議会について知っていただくため、様々な取り組みを行っています。その1、本会議。傍聴。本会議、当日の午前9時30分から受付を始め、先着順です。新型コロナの予防及び拡大防止のため人数制限をする場合があります。委員会、開会1時間前から受付を始め、委員長の許可を得て傍聴できます。定員の10名を超えた場合、抽選で傍聴者を決定します。本会議を生中継。本会議をインターネットで生中継しています。パソコンのほか、スマートフォンやタブレット端末からも視聴することができます。また、過去2年分の録画中継がホームページで視聴できます。本会議録の閲覧。議員と執行部とのやり取りの内容を掲載した会議録を、ホームページ、本庁舎情報公開室、議会図書資料室、図書館で閲覧できます。ホームページに掲載の会議録は検索ができます。その2、知る。ホームページ。議員名簿、委員会の構成、本会議の日程、概要、議決内容、議案、請願、陳情に対する賛否、議会の仕組み、取り組みなどを掲載しています。広報、テレビ番組、市議会の仕組みや臨時会定例会の振り返り、各委員会の様子や市民の皆様の疑問についてのテレビ番組を放送しています。過去2年間の録画放送をホームページで視聴できます。Facebook、幅広い世代の方に市議会の情報を得る機会を増やしていただくことを目的に発信しています。その3、声を届ける。請願陳情。市の行政に関する意見や要望があるときは、誰でも請願書陳情書を市議会に提出することができます。請願書や陳情書は議長が受理し、その後、定例会で関係する常任委員会や議会運営委員会に付託し、最終的に本会議で採決し、議会としての結論を出します。展示、声の市議会だより。目の不自由な方にも市議会の動きを知っていただくため、展示版岡山市議会だよりとカセットテープ及び CD デイジー図書による声の市議会だよりを作成しています。展示版は市議会だよりの抜粋を掲示しています。カセットテープ及び CD デイジー図書は全文を収録しています。声の市議会だよりをホームページでお聞きいただけます。8、議会トピックス、12ページ。コロナ禍への対応策を市長に提言。令和3年11月29日に新型コロナウイルス感染症対策等調査特別委員会、林俊博委員長が4年度の当初予算編成に向け、感染拡大の抑制と社会経済活動の両立が図られるよう、感染防止対策、経済活性化支援対策、自主欠席児童生徒対策に関する11項目の提言書を大森市長へ提出しました。教えて岡山市議会。岡山市議会の役割や活動を RSK6 チャンネルでわかりやすくお伝えします。岡山市議会の仕組みや定例会の振り返り、各委員会の様子や市民の疑問についての放送を行っています。ぜひご覧ください。 第4回予定。本放送3月26日土曜午後3時30分から3時58分。再放送3月28日月曜午前1時50分から2時18分。9、2月定例市議会の開催予定、12ページ。2月18日、開会、議案提案説明。2月25日から3月1日、代表質問。3月2日から8日、個人質問。3月9日から10日、常任委員会。3月14日、議会運営委員会。3月15日、閉会、議決。10、金剛の表紙、12ページ。晴れ着で後楽園へ。これは子供が3歳の時の写真です。家族で神社に参拝した後、岡山後楽園を訪れました。晴れ着を着た子供の姿が愛おしく、健康で明るく成長するよう祈りながらシャッターを切りました。撮影、中区小松原彩香さん。議会スタイルの表紙写真を大募集しています。岡山市内で撮影された未発表の写真なら OK。縦で撮影された写真をご応募いただくと、表紙全体を写真で彩ることができます。丸1、応募者氏名。丸2、住所。丸3、電話番号。丸4、撮影場所を明記の上、7メガバイト以内の写真のデータを電子メールでお送りいただくか、写真やデータなどを岡山市議会事務局調査課までお送りください。メールアドレス、調査課アットマーク city.okayama.lg.jp、chousaka@city.okayama.lg.jp、住所、郵便番号 700-8544、岡山市北区大区1丁目 1-1。11、編集後期、12ページ。11月定例市議会では、新型コロナウイルス感染症対策、社会経済活動の回復に向けた対策、公共交通の利便性向上、周辺地域の振興、子育て教育や福祉の充実、選挙公報の配布のあり方などについて議論が繰り広げられました。こうした議論が市政に生かされるよう、市議会としてしっかりと取り組んでまいります。議会運営委員会。委員長、千間克美。副委員長、林淳。委員、田口博、東原徹、松田康義、福吉智則、吉本健二、松田隆之、太田英二。岡山市議会ホームページ http://www.city.okayama.jp/gikai/ メールアドレス市議会総務課アットマーク city.okayama.lg.jp sigikai@city.okayama.lg.jp 岡山市議会事務局電話総務課 086-803-1528 議事課 086-803-1531調査課 086-803-1535 ファクス 086-233-1186 以上で議会スタイル岡山市議会だより令和4年2月1日冬号11月定例会を終わります。音声訳は岡山市立図書館朗読奉仕の会合田雅子でした。